これからお送りする番組は、2020年3月に放送した番組の再放送です。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は、毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。
寺尾啓二です。
今月は4週にわたって、機能性栄養素による真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールの低減というテーマで、コサナ社長、寺尾啓二さんと共にお送りしています。今週は最終回になってしまいました。三大ヒトケミカルの小型 LDL コレステロール低減作用と題して伺ってまいります。さあ、三大ヒトケミカル、
はい、
ということなんですけれども、はい、そもそもヒトケミカルというのは、
ヒトケミカルっていうのは私が作った名前でして、そういう意味では多くの人は何これって思ってる人が多いと思います。ファイトケミカルとかフィトケミカルっていうのは皆さんご存知だと思います。つまりフィトン、ファイトンっていう植物を意味してるんですけども、植物の中から得られる栄養素ですから、いろんなものがありますね。イソフラボンがあったり、レスベラトロールがあったり、もう様々なものがあります。こういったものをファイトケミカル、フィトケミカルって言うんですけども、私はそのカテゴリーとは違うなということで、全体としては通常栄養素って言えば7大栄養素っていう言い方するんですよね。つまり脂質と糖質とタンパク質、これを3大栄養素と言って、そこにビタミン、ミネラルを足して5大栄養素って言います。そしてさらにファイトケミカル、食物繊維っていうものを足して7大栄養素っていうような言い方をしています。そのいずれのカテゴリーにも入らないものがあるっていうのが私の思うところなんです。体の中で作られているもので、通常体の中で作られているものであれば、それは作られてるんだから外から補給しなくてもいいですよねっていうことになるかと思うんですけれども、実は20歳を境にその生産量が落ちてしまって、その生産量が落ちることによってそれ以外の様々な機能性成分が作られなくなるっていうようなもの、三大栄養素、私が挙げているのはコエンザイム Q10、そして Rα リポ酸、そして L カルニチンのことでして、この3成分すごい共通点がありまして、いずれも体内で作られている、20歳を境に減ってくる。で、これ不思議に体の中にあるものなのに医薬品としていずれも開発されてるんですね。医薬品として売られてるんですよね。不思議な物質です。その3つともが食品素材として利用されるようになった。ですから体にとってやっぱり20歳を過ぎたら必要ですよっていうことが分かってきたから。これを一つのカテゴリーとしていいんじゃないか。私は日本人ですから、日本発で世界的にこのカテゴリーは必要だよっていうのを皆さんに知ってもらいたい。で、つけたのがファイト、フィトではなくてヒトケミカルっていうものだったんですけども、
そもそも人が自分の体の中で作ることができている、はいはい、しかしそれが年齢とともに、はい、まあ、特に20歳を過ぎてくるとそれが作られなくなってくる、はいはい、作られなくなってくればそれは不足してきく、は
い、そうです、そうです。
で、それを補えばいい、
はい、
そうやって考えると高級店アルファリポ酸、 L カルニチン、
はい、
なんとなくみんな医療用医薬品として 疲労だとか慢性疲労だとかいろんな形で
共通してますよね、これってやはり共通部分があって、どれもミトコンドリアの中で働いているっていうところがあるわけですよ。
ミトコンドリア、はい、私たちの細胞の中にある化学工場、
ミトコンドリアの中でエネルギーを作る材料はブドウ糖であったり糖質であったり脂質であるんですけども、それをちゃんとエネルギーに変えるところに関与しているすごい重要な物質があって、それがヒトケミカル、コエンザミ Q10、 Rα リポ酸、 L カルニチンと呼ばれるものなんです。
三大ヒトケミカル、高級点、はい、アルファリポ酸、L カルニチン、はい。これがミトコンドリアで ATP を作り上げる上で重要な役割を果たしている、
はいはい。
そうやって考えると、エネルギーを作り上げるところのミトコンドリアで元になるのは糖質。
そうですね。糖質と脂質ですね。
糖質抜き、炭水化物を全部割るものにし、
はいはいはい、
糖質をものすごい厳密に除去されている人たちがいる、
はいはいはい、
そうすると糖質からエネルギーはできない、
はい、
そうすると脂質を利用していくということになるわけですけれども、はい、その脂質が細胞の中に取り込まれて ATP になっていくにはカルニチンがないとできないわけですよね、はい、
そうですね。
そうするとその炭水化物除去厳密にやってる人っていうのは、
はい、
L カルニチン取れてないと。
そうですね。ですから L カルニチンをきっちりと摂取するっていう方法っていうのは、羊の肉、それから牛の肉、豚の肉、いろんな肉の中には筋肉の中には L カルニチンって含まれてるんですけども、非常に面白いことが分かってて、日本人が取る L カルニチン量、肉から取る量に比べてニュージーランド人はその3倍を取ってるんですよね。なんでかっていうと羊の肉からなんです。羊の肉の方が圧倒的に多いんですよ。結局筋肉、しっかりとした筋肉があるんですよね。羊は羊飼いがいていつも歩き回ってるんですね。その分筋肉は優れてるんです。ですからニュージーランド人のラグビー選手に現れてたりするわけですよ。
体つき全然違いますもんね。全然違いますよね。
でそうなってくるともう一つ面白いのは、モンゴル人も羊を食べるわけですね、
はい、
モンゴル人もすごいですよね、で、モンゴル人はラグビーはしないんですけども相撲をするわけですよ、
はい、
日本に来て本当にごくわずかのモンゴル人がそのまま横綱になってしまう。あれ筋肉なんです。でもさらに分かってきたのが、羊の肉の中にはエルカルニチンが含まれている。そのエルカルニチン量っていうのが馬の肉にはその倍以上あるんですよ。
考えたら馬走りますものね。
そういうことなんですよ。で、先ほど言いました、日本人に比べてニュージーランド人は3倍のエルカルニチンがあると言いましたね、それに対してモンゴル人はニュージーランド人の倍のエルカルニチンを取ってるんです。つまり馬と羊を食べてるわけです。両方食べてるわけです。ですからモンゴル人が完全に世界のトップです、エルカルニチン量。
じゃあもしかしたら同じ牛のお肉でも、
はい、
海外の牧場で放牧され、
はい、
走り回ってる牛さんと、
そうです、
じっくり油が乗るのをブラシかけて待っている牛の肉では、
そうです、ね、日本の牛は高級な牛、霜降りの牛でも、これメタボの牛ですよね。
考えたらそうですね、はい、そうやって考えてくるとこの三大ヒトケミカルっていうのは、
はい、
とっても大切ですよね、はい、ただ馬肉を食べる習慣っていうのは
う、ね、
なかなかないし、お肉屋さんで気軽に売っているっていうことも、
ね、
地域によっては
ね
桜肉ということで食べる習慣、
はいはいは
い、
ただ今はですね、モンゴルの方で輸入が始まってるんです、はい、日本に。でモンゴル産の若い馬ですけども、
はい、
これが日本に入ってくることが決まってまして、
ええ、
牛はずいぶん昔はビーフステーキってむちゃくちゃ高価だったですよね、
はい、
それがやはりアメリカとかオーストラリアから日本に来て、
はい、
でリーズナブルな価格で買えるようになったから、はい、スーパーマーケットに行くと並んでるわけですよ、まあ、
ステーキコーナーにいっぱい売ってますよね。
ちゃんと牛と豚と鶏がなる、いつの日にかヒトケミカルを取るっていうのもあってもいいし、それから馬の肉を食べましょうっていうのもあってもいいんじゃないかなって私は思ってますけども。
ただなかなかね、食習慣がないものが入ってきても、
はい、
子供の時から食べ慣れたものだといいけれども、
そうですね、
ちょっとその間に踏み出す一歩が 必要かもしれないけれども、はい、まあ、人間美味しいと分かれば、はい、いくことになるんでしょうね。でもそういうお肉の普及とともに、はい、やはり足りないものはサプリメントで気軽に摂取、そうです、サプリメントでやはり
取るべきだと私は思ってまして、今回は小型 LDL をいかに減らすかっていうような話で、先週は難消化性アルファオリゴ糖の話をしましたけども、同様に私はこのヒトケミカルが一つ鍵を握っていると考えてます。なぜかというと、小型 LDL とアディポネクチンって脂肪細胞から出てくる善玉のサイトカインってあって、これが健康を維持するためにすごく重要なんですよね。でも脂質異常とかそういうことになってくると、アディポネクチンの生産量が減るから、いろんな病気に関わっているのがアディポネクチンで、アディポネクチンをいかに分泌させるかっていうところが一つの鍵になっている。で、小型 LDL と実はアディポネクチンは非常に相関が取れてまして、小型 LDL が減るとアディポネクチンは増えるんですね。ということからすると、アディポネクチンと小型 LDL は切り離せないんですけども、コエンザイム Q10 にしようが、アルファリポ酸にしようが、ちゃんと摂取することによってアディポネクチンが増えることがはっきりとしてるんですね。つまり小型 LDL に関係するっていうところが分かってますし、それからもう一つは小型 LDL とインスリン抵抗性の関係で、これもやはりインスリン抵抗性が高まってくると小型 LDL も増えてくるわけです。これも相関がきっちり取れてて、それに対してリポ酸とかコエンザイム Q10 っていうのは有効でありまして、インスリン抵抗性そして脂質の関係にどちらにも関わっている小型 LDL を有効に減らすためには、ヒトケミカルっていうのは難消化性アルファオリゴ糖と同様に摂取していくべきではないかと思います。あともう一つなんですけども、コエンザイム Q10、 これはサイエンティストの間でもいろんな議論がありますけども、コレステロールを減らすための脂質異常症治療薬スタチン、これってコレステロールの整合性、体の中で作られている経路を遮断するんですよね。途中のメバロチンというところを作るところを止めるために、結局コレステロール作られないんですけども、これ同じ生産経路の中にコエンザイム Q10 もあるんですよ。ですからちょっと脂質異常コレステロール多いなって、 LDL コレステロール多いな、本当は悪くない可能性があるわけですね。今回4回にわたってお話ししましたけども、 LDL コレステロールは悪くないかも、多くても良かったかもしれない。悪いのは小型 LDL ですよね。でも LDL コレステロールが多いからっていうだけでスタチンを取りましょうと、
はい、
医者の判断はそうなるんですよ今だと、うん、そうなった人っていうのは、これ老化促進剤的な言い方をしたら怒られてしまうかもしれないんですけども、スタチンっていうのはコレステロールを作らなくすると同時にコエンザイム Q10 も整合性しなくなる。体の中からコエンザイム Q10 が減っていくわけですよね。エネルギーが作られなくなるわけですよね。それからするとやはり補う必要が私はあると思います。
そうですね、スタチン系のお薬を使ってらっしゃる方、はい、もしかしたら夕方足がむくんだりなんていうようなことがあるかもしれません、はいはい、これらはコエンザイム Q10 が作られなくなっている一つの有害事象ということになるんでしょうかね、はいはいはい、コエンザイム Q10 が作られなくなってくるというのが問題。人生100年時代というふうに言いますけれども、慶応大学百寿総合センター、はい、100歳以上の人の健康状態を追ってらっしゃる、はい、その中では100歳以上まで生きてらっしゃる方、お元気な方、はい、百寿者、その方たちはアジポネクチンが非常に高いというデータも出ている。若い人でね、もう20代の女性でアジポネクチンも非常に低くてっていう方たくさんいらっしゃいます。そういう意味でダイエットでいろいろなものを取っていないということは、当然 ATP も作られなくなってくるでしょう。いろんな間違った食生活、間違った生活習慣というのが、私たち全ての人が100歳まできちんと健康で、
うん、そうですね、
いられるためにどうしたらいいかっていうことを本当に考えさせられる寺尾社長からのお話でした、
はいは
い、じゃあ寺尾社長、1ヶ月にわたってお話いろいろ伺ってまいりました、
はい、
その中でキーワード的にこれ、はい、こういうことを知ってほしいというのを少し項目でまとめてお話をいただけますでしょうか。
はい、ではまずですね、一つのポイントとして LDL っ って皆さん悪玉だと思ってたと思うんですけども、実は LDL 自体は悪玉ではなかった。本当に悪玉は LDL を2つに分けて大型と小型に分けることができる。で、大型の方は全く悪くなくて、小型が実は動脈硬化とか脂質異常症とか糖尿病とかいろんな病気を起こしている原因となっていたということを皆さんに理解していただきたかったということが二つ目ですよね。そして三つ目として、それに対して医薬品でその小型 LDL を減らすっていうことは確かにできるんです。病気になってしまうと、それでスタチンであるとか SGLT2 阻害、つまり糖尿病治療薬で小型 LDL を減らすっていうことはできるんですけども、ここで皆さんに知っておいてほしいのは、食事でいかに小型 LDL を、食生活でちゃんと減らすこともできるんだ。そこには難消化性アルファオリゴ糖っていうものがもうすでに一試験ではっきりとしてて、それを毎日食事の時に摂取するっていうのは一つの方法ですし、もう一つ私が言いたかったのはヒトケミカル、20歳を境に減ってくるコエンザイム Q10、 Rα リポ酸、そして L カルニチン、そういったものは体の中で作られてるんですけども、20歳を境に減ってしまうんです。これをきっちりと、馬の肉でもいいし羊の肉でもいいし、そしてサプリメントでもいいですので、そういった形で補っていくっていうことで健康を維持するっていうところができるんだということを知っていただければと思います。
はい、人生100年時代です。健康寿命の延伸について、皆様自身の食生活、いろいろなものを見直していくきっかけになればと思います。今月は4週にわたり、コサナ社長寺尾啓二さんとともにお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合したコサナの機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。